足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週の日曜日、先週というか、はい、まあ、この間ね、
はいはいはい、
はい、足立さんがセミナーをやると、
うん、まあ私がというか、私も参加させていただく登壇者として出ましたね。
はい、はい、私もちょっと見に行かせていただきまして、
ありがとうございます、はい、
とても勉強になりました
軽いなぁ、感想
まあメタバース、
でもね、
ね、
うん、あれやったんですよ。なんか主催者の人に聞いたら、申し込みがね、はい、もう180名以上あったらしいんですよ。
そうなんですね。
うん、だからやっぱみんな関心はすごいあるんですよね。メタバースとか NFT とか、そういうのに。
そうです
よ
ね。
うん。
でも、足立さんもその NFT のお話をされててね、30分ぐらいでしたっけ、はい、持ち時間ね。
いやいやいや、持ち時間ね、はい。あれ、トータルで2時間やから、1人15分とか言われてて。
あ、そうなんです
ね。まあ、うん。三淵先生は、まあ、そうなるなって予想してたんですけど、やっぱり三淵先生長くなるし。
10時から12時とか大きく大幅に、ね。
そうそう。ずれ込んでやって。まあ、だから私はね、もう他の人の話聞きたいんで、サクって終わらすように、こう、工夫してたんですけど。うん。
まあ、足立さんの話はいつもの NFT の話やなと思って。
いつもなんて。
まあ、僕はね、よく聞いてるからあれですけど、
う
ん、まあ、
はい、
ね、すごい良かったんじゃないかなと思います。まあ、それだけです。はい。早速ニュース行きましょうか。
はい。
よろしいでしょうか。はい。
はい。
それでは今週のニュースは7件です。
アップルは、アメリカのアリゾナ州が、ウォレットで運転免許証と州身分証明書、IDs in Wallet を提供する最初の州になったと発表しました。iPhone または Apple Watch をタップして、運転免許証や身分証明書として利用できるようになります。
はい、まあね、Apple の iPhone の中に免許証が入ってくるっていうことなんで、もうこれがね、アメリカの方では、実施するっていうことになってます。日本でも、マイナンバーと組み合わせて、さらにそのマイナンバーを iPhone とかスマホの中に入れるっていうの、これ確かね、2026年かなんかとか言ってるんで、かなりまだ、先の話になりますけども、まあね、こういうふうにどんどんこう、スマホがいろんなものにくっついていって、で、もう、スマホだけあれば、あらゆることが全部できるみたいな。逆に言うと、スマホを落としてしまうと、どえらいことになるっていう、なんかね、そんな世の中になっていいのかどうか、ちょっと微妙な気もしますけど、おそらくどんどんこの動きは加速されていくんじゃないかなと思います。
みずほフィナンシャルグループは、Google クラウドジャパンとデジタルトランスフォーメーション分野における戦略的提携を結んだと発表しました。この提携を通じて、みずほでは新しい商品やサービス体験の提供を目指すそうです。
まあ、みずほなんですけど、ファイナンシャルグループなんで、まあ、あれですけども、いや、ね、銀行の方ちゃんとしてよっていう感じもしますけれども、だとはいえね、ここで、その、Google クラウドジャパンと組むっていう、まあ、ジャパンはついてますけども、Google ですからね、アメリカの会社ですからね、まあ、そういうところと、その、手を組んでいく ていうことで DX をやろうとすると会社の内部のいろんなところも全部このまあね、あの機密保持契約を結ぶとはいえ、そのもう日本国内の会社ではなく海外の会社ね、親会社海外なんでそこと手を組むっていうところが、これがどうなのかなっていうのは私は個人的には結構ちょっといいのか悪いのか、これがどっちに出てくるかちょっとわからないんですけども、今後の動き、ちょっと非常に気になるニュースです。
YouTube はアメリカで約4000点のテレビ番組と約1500本の映画を広告付きで無料配信すると発表しました。アメリカの調査会社ニールセンによると、2021年12月時点でアメリカでは1億3500万人が CTV で YouTube を視聴しているそうです。
はい、まあ、このテレビがね、あのアメリカ海外とかで日本まだそんなに出てきてないんですけども、あのインターネットにつながって、で直接その YouTube だとかそういうものが見れるテレビっていうのがだんだん増えてきてるんですね。でまあその1億3500万、アメリカは3億5000万人ぐらい人口いるので、そうするとまあ約3分の1がもうこういうテレビを使って、ネットにつながったテレビを使ってるっていうことで、でもうテレビ自体をテレビ放送地上波を見なくなってきてるから、 YouTube の中にテレビ番組を入れてしまう。でもなんかね、いろいろなものがもう変わってくる、プラットフォームがすごく変化してきてるっていうことになってます。で、日本もさ、まあ見ているとですね、テレビ番組もどんどんどんどんその続きは、ネットフリックスでとか、パラビでやってますとか、いろんなね、その別番組やってるとか、そういうその有料チャンネルとか、そういうところにどんどんその、いろんなその番組を持ってってる、なんかテレビ番組っていうのはそれの宣伝用に作ってるみたいな感じになってきてて、なんかね、いろんな動きが変わりつつある。まあおそらくもう日本もこの動きに追随してネットの方が主になっていくようになるんじゃないかなと思います。
帝国データバンクが実施したアンケートによると、テレワークを取り入れている企業のうちメリットの方が多いと答えたのは 15.1%、 デメリットの方が多いとの回答は 16.4% となりました。デメリットが多いとした企業の 26.6% は社内コミュニケーションが減少し意思疎通が困難という点を指摘しています。
まあこれについてはね、いろいろ言いたいことがあるので後半にしたいと思います。
SB テクノロジーは同社が提供する自治体向け情報セキュリティクラウドの設定ミスを突かれた攻撃により、自治体ドメインから迷惑メール約91万件が送信された問題について、自治体別の送信件数とメールのタイトルを公表しました。不審なメールを受信した人に対して、リンクをクリックしたり、添付ファイルを開封したりせず、メールごと削除するよう呼びかけています。
はい、もうこれね、何度もこの番組でも取り上げてますけれども、ほんとその添付ファイルをね、開いてしまうと、感染するっていうエモテットがもう爆発的にやっぱ広がってるんで、自治体のね、その、パソコンとかもやられてしまっているということもありの。で、またそういうサーバーがね、乗っ取られてしまうとですね、自治体からメールが発信されるんで、そりゃあね、多くの人が見てしまいますよね。で、今回迷惑メール約91万件が送信されたっていうことなんで、なかなかね、もうこういうところから、そういう添付メールが来ると、やっぱね、どうしても開いてしまうんで、なかなかね、この手の本当ウイルスの拡散のされ方をすると防ぐの非常に難しくなってるんで、まあ何度も言ってますけども、ほんとこれね、気をつけないとどうにもできない、気をつけるぐらいしかないっていうのが現状、悲しいところです。
経済産業省と総務省、警察庁、内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター、NISC は、国内でサイバー攻撃被害の報告が相次いでいることや、バイデン大統領がロシアによるサイバー攻撃に関して警戒を呼びかけていることなどを受け、注意喚起しています。
はい、これもね、ちょっとこの前、先週かな、なんか取り上げたかと思うんですけども、本当その、サイバー攻撃、その、思ってる以上に、ものすごいことが行われてます。あっちこっちでいろんな攻撃を受けてるので、まあ、今回はね、これ官庁関係とかに注意喚起してるんですけれども、それに限らず、その一般の企業だけじゃなくて、個人のパソコンとかね、スマホとかいろんなものに対して、そういう乗っ取ろうとするというか攻撃をして、で、乗っ取っても全く気づかないんですよね。その、明らかに乗っ取りましたみたいな感じで出てくるものではないので、密かに裏でこうプログラムがいっぱい仕込まれてて、その、どこかのサーバーをね、一斉攻撃するときの踏み台に使われるので、本当その注意してもしきれないというか、なかなかね、これ個人のパソコンまで狙われてて、そんな何の役に立つのって思うかもしれないですけど、それを踏み台にして、そこから一斉攻撃かけるための、何万台の中の一台として使われるので、本当こういうなんで、まあ、いろいろもう気をつけていくしかないという、その、常に最新のバージョンにアップデート OS とかアプリとか全部最新のバージョンにアップデートしたり、それからもう当然ながらウイルス対策ソフト入れて、それのアップデートですね。そっちも、データのアップデートとかをこまめにやるとか、それからですね、あと何度も言ってますけれども、添付ファイルがついてるメールは、本当にこれ大丈夫かなっていうのをね、全部疑ってかかるぐらいのことを本当考えてやっていかないといけないし、その、メールの本部に書いてあるところをクリックするんじゃなくて、自分がよく使ってるサービスだったら、元のそのサイト、いつも使ってるアクセスしているサイト、ブックマークしてあるところから見に行って、ログインして、本当にそういう、情報が来てるのかとか、確認するのが一番いいので、ぜひ、注意しましょう。
マネックスグループは、年内にも完全子会社のオランダコインチェックグループ、CCG をアメリカナスダック市場に上場する予定と発表しました。さらなる成長には世界戦略を推進することが肝要として、アメリカで資本やグローバル人材の確保を進めます。
これですね、日本で、解禁になったスパック上場という手法をとっています。で、どういうことかというと、簡単に言うとですね、この、コインチェックそのものが直接、その、アメリカのマザーズに上場、ナスダックですね、ナスダックに上場するんではなくて、その前にですね、上場することを目的にした、会社を上場させると、まず、上場することを目的にしたって変な感じですけど、そこを上場させて、そこに、コインチェックを買収するんですよね。で、まあ、要はそこで業務を、一体化させる。だから、箱だけある会社をまず上場させて、そこから後で、その別の会社を吸収合併して中身を入れるというようなやり方で上場するって、スパック上場っていうんですけども、これが日本でも認められるようになってきて、だんだんですね、このやり方が今後出てくるんじゃないかなと。まあなかなかね、こういうやり方をして、そのいろんなことを上場していくって、まあメリット、デメリット当然あるんですけども、ただいろんな形の上場がこれから増えていくんじゃないかなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。
足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のところで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のところで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ、
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、 その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、で、またあとはよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。で、その時に、負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、いや、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時に、こうサーバーをね、分散させて増やしてこうカバーしたりとかで必要のないときはこう少ない台数で動かすとかそういうことがね、はい、こう柔軟にできるっちゅうのがねすごいええとこなんですよ。
あ、それをまあでサブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそうい
いっていうことなんですね、うん、
そうですね。
わかりました。まあね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。今週のニュースは、
はい、
読み上げソフトに読み上げてもらいました。
楽しやがって。
やって思ったんですけど、
うん。
いや、自分で読む方が楽やな思いましたね。
結局のところ。
そうそう。でも、もしね、今日聞いた方が、まあ多分途中で違和感に気づいたかなと思うんですけど、うん、最初、あれ？これ人間なんやろかと思わなかったかなと思って、どうなんや
ろ。ああ、ついにこの番組も、資本が増えて、女の子雇ったかと。
そう。いや、僕最初ね、この、まあ、ソフトを入れたわけですよ。読み上げソフト。
はい、はい、はい。
で、うん、それのなんかサンプルかなんか聞いたときに、いや、これほんまに人が喋ってるみたいと思ったんですよね。はい。ほんで見てみたら、まあ、読み上げソフトっていうあれがあって、いや、ほんでまあ、こういうのって昔から高いじゃないですか。しかも、ね、コンピューターした声が、私は、みたいなね。
いやああいうのはフリー
のでありますけど、こういう滑らかに喋って、ほんで人の声喋ってるみたいな、そういうなんて、まあ見当たらなかったし、
うん、
なんとこれ商用利用可能って書いてあったんですね。
そこがね、やっぱ大きいっすよ。
それでね、いや、でも最低でも10万、15万ぐらいするやろうなと思ってパッて見たら、
うん、
1万5千円でした。これ。
もうつい買ってもらった。
すぐポチってもらいました。こんな安いんやと思って。これ6人、7人の音声ついてるんですよ。
そうなんですよね。
怒ってる口調とか、楽しそうな口調とか、
うん、
イントネーションも細かく設定できるし、
はい、そうなんですよ。
これでね、なんともう時代は進んだなと。で、やっぱこういうのがあれば、例えばね、今回はポッドキャスト使いましたけど、うん
はい。
そう、こういう映像とか、そんなね、音声とかやる人じゃなくても、
う
ん、会社とかでね、例えば
そう、
コンビニとかやったらね、なんかアナウンス流すときとか、うんうん、あと、もう、どこの会社でも電話あるじゃないですか。
はい。
待ってる間とか、その営業時間のアナウンスとかね。
休みの日とかね、正月とか、ゴールデンウィークに休みの間のアナウンスとかね。
そうなんですよ。ああいうのにも全然使えるな、みたいな。
そうなんですよ。だから、こういうのが出てくると、はい、特に商用利用で、今年に入ってから本当にね、高能点のやつがすごいいいのが、しかも今、山崎さんに言ったように、商用利用可能で安いやつとかがすごい出始めたんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。で、はいはいはい、多分ね、これ見てて思ったのは、今、メタバースとかがすごい広がってきてるじゃないですか。
ああ、はいはい、これからね。
アバターでね、動かして、で、はい、やっぱり、 めっちゃ可愛い女の子のアバター作っても、声おっさんやったらどうしようもないじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
うん。で、そのアバターとかね、動かしながら動画撮影して、で、その、例えば企業の簡単なプロモーションの動画作るとか、
はいはいはいはい、
そんなの
は
もうお手軽にできるようになってきたわけですよ。
いや、本当にね、できそうですね。うん、メタバースの中を録画するわけでしょ。
そうそうそう。で、それで後で声を音声合成ではめ込めば、本当にそのプロモーション動画とか、そんなあの会社説明の簡単なやつとかやったらね、こんなんでもすぐ作れてまうから。
はいはいはい、今でもできそうですね。
うん。今までそんなんさ、もう本当声優さんとか頼んだりとかしてたら、そうそう、とんでもないコストかかるから。
そうですよ。
あとね、何がいいって音声合成使えると、
はい、
ちょっと言葉変えたいっていう時にすぐ変えれるんですよ。
後でね。
うん。そうそうそう。
ね、何月何日っていうとこ変えたりね。
そうそうそう。うん。それがね、ちょっとずれたからこれ何月何日変えなあかんっていうと、うん、同じ声優さんに頼まなあかんとかになったらね、えらい大変なんですよ、はいはい、後から。うん。
ねえ、だから一回そうナレーションでもしてもらおうと思ったら、やっぱりね、1分ぐらいナレーションでも、まあ、最低も1万円ぐらいはね。
ああ、もう本当かかりますよ。で、それだけ済まへんからね。だいたい他のも全部いろいろ入れたくなるから。
そうですね。
で、何回もいろんなパターンで撮ってもらったりとかして、うん、結局ね、いや、そこそこいいお値段になってくるんですよ。で、だからそういうのを考えたらね、この、特にその、なんか説明するやつとかね、動画でいろんなのソフトの使い方とかなんか。
あ、そうそうそうそう。
うん、そういうのは説明動画とかいろいろあるじゃないですか。あんなののナレーションとかやったら、ほんとこういうなんでやった方が絶対かまへんし。
絶対、そうそう。いや、もうね、もうほんまに聞いてて喋んのうまいな思いましたもん。
絶対かまへんやんって。
なんかややこしい、今日もなんかいろいろ長い名前あったじゃないですか。オランダコインチェックグループ CCG とかね。
山崎さんやってたらなんか3回ぐらい取り直してるよな。
これね、聞いてる方分からないですよ。編集でごまかしてますからね。
うん、ごめんごめんとか言ってやってたもんね。
そうそうそう。まあだから、うん、いや、まあだから時代進んだなと思って、で、まあ皆さんもね、そうそうそう、これ、参考になるかもしれないなと思って、ちょっとまあ、ね、ちょっと途中ですけど紹介させてもらったんですけど、まあこれ全然ね、はい、企業案件とかないんですけど、ただ単に、あ、これはすごいなと思って、一応ソフト名言うてなかったんであれなんですけど、
はい。
ボイスピーク、
うん、うん。
はい。なんか3月に発売されたばっかりのソフトらしい、
はい、ですね。
ね、商用利用かなんで、皆さんもね、あ、うちの会社でこんなん使えると思ったらね、ぜひ、
そう。
まあ、検索してもらって、はい。
うん。
調べてもらったらいいんじゃないでしょうか。もう簡単です。僕、今日の夕方買って、もうすでに使ってますから。はい。もうちょっと時間がなかった。もうちょっとね、イントネーションとかね、ああいうのを
転ろ
うと。
いじりたくない。うん。
いじりたくなったんですけど、もう時間的に間に合わなくて。いや、それでも大体ほぼ普通のままですからね、
うん、
今日な
んで、ね。そう。これぐらいのレベルはね、すぐできるっていうのがすごいよね。うん。
まあ、そんな感じで、ちょっと脱線して、私の今日のニュースを選び損なったんですけど。
まあ、いや、もう言いたかったよね、それを。使いたかったね。
使いたかった。そういうことです。はい、
とにかく。
ね、はい。まあまあ、じゃあ、ちょっと後半のニュースいきましょうか。
はい。うん。
後半のニュースの紹介はね、ああ、そう読み込ますの忘れたもん、僕読みますわ。いいでしょうか。
はい、
はい、帝国データバンクが実施したアンケートによると、
うん、
テレワークを取り入れている企業のうちメリットの方が多いと答えたのが 15.1%、
はい、
でデメリットの方が多いっていうのが 16.4% となったと、まあ、大体同じぐらいの 15.6% ってところですね。
はい、
うんうん、まあ、デメリットが多いとした企業の 26.6% は社内コミュニケーションが減少して、意思疎通が困難になったっていう点を指摘していると。
うん。
はい。このニュースを後半に置いとかれた理由というのは。
ね、まずね、
ええ、
これ、この記事の中にも書いてないんですけど、帝国データバンクが調べたのが、
はいはいはい、
有効回答の企業がね、1837社なんですね。まあ、
そうですね、う
ん、ざっくり2000弱の企業がこれ回答してくれたんですけど、
はい、
そのうちの 61.5% は、
うん、はい、
テレワークを実施していないっていう答えだったんです。
なるほど。 30% ちょいはテレワークやってるけど、他はやってない。
そうそうそう。やってないから答えようがないっていう、ここがね、ちょっと衝撃すぎて。
逆に、そうですね。
逆に、そう。だから今読んで不思議に思わんかった。メリットが多いって言ったのが 15% で、デメリットがっていうのが 16% でしょ。合わせても 30% ちょいしかないっていう、はい、3割しかないってどういうことって思ったら、なんと6割はやってない。いや、そりゃあかんがな、みたいな。
え、やったことはあるんですかね。
どうなんでしょうね。テレワーク実施していないっていう回答になってるから 61.5%。って感じでしょ。
ああ、まあそれは大企業はどこもやってるみたいですけどね。
うん、やっぱ中小とかってなかなかできへんやろね。で、まああと店舗を構えてるような会社やったら、はい、なかなかね言うてもできへんでしょ、
うん、
その。
ね、接客業とかやったらね。
うん、そう、接客業で、ね、小売店、ね、お店3店舗とか4店舗をね、はい、やってるって言ったら、それテレワークで言ったって、何もできへんもん、そんな。
確かに。あと、メーカーとかね、製造業。
うん、そうそう、製造業もそうやしね。
絶対無理ですよね。
言うても、そら実施してないになってまうわな、とか思って。だから、こんなもんですよ、実態は。
こんなもんなんですね、テレワーク言ってても。うん、
言うてても、やっぱりなかなか現実的にできるところが少ないんやなって、なんかね、そんな感じがすごいして、そこの方が結構ね、衝撃やったっていうのを、まずね、こう、その、まあ、後でね、記事の方見てもらったらわかるんですけど、こう、って、そっちの方がまず衝撃受けて、だったんですけど、まあ、それ以外としてはね、やっぱり、まあ、その、デメリットの中にも書いてあるんですけど、やっぱりできる業務が限られるとかね。
はいはいはい、はい、うん、そうですね。
そこはやっぱりどうしてもあるから、あれで、まあやっぱりコミュニケーションのトラブルとか、やっぱそこがデメリットとして、やっぱどうしても出てくるのは出てきますよね。はいはいはい、今までやと同じそのオフィスの中でやってたら、なんとなく雰囲気で伝わってるものとか、その人のなんか、なんか忙しそうにしてるなとか、
そうですね、
なんかめっちゃうまいこと言ってそうやなみたいなのが、なんとなくこう伝わるじゃないですか、同じ職場にいたら。
はい、わかります。機嫌悪いなとかね、
うん、そうそうそう、
今声かけんとこうとか、
そうそう、でやたら携帯でこうあっちこっちから呼び出されてるなみたいなのとか見えてくるじゃないですか。うん、
見えない
だけど、それがね、テレワークになったら全くそういうのがわからないから、やっぱりね、そこはこうデメリットになってくるし、で、その、やっぱりそこをね、どう改善するかっていうので、今もそのテレワークでどうやってその社内のコミュニケーションをうまくやっていくかっていうための研修とか、そこがね、人気が出てきてるっぽいですよ。
なるほどね、うん。マナー講師みたいな感じですね。
マナー、うん、そうそう、テレワークのコミュニケーション講座みたいなのとかね。
カメラはちょっといいやつを使いましょう。
いやいや、
目線はカメラに向けて、人の話にうなずきましょうみたいなね。
まあね。
いや、
だけど、ほんまね、その辺、すごく難しくて、
はい、
で、そのカメラ目線っていうのも、
はい、
逆にその会議の時って、全部自分の方向いてるってないじゃないですか。
気持ち悪いですね。
うん。で、それが、テレワークになったら、みんながカメラ目線になってたら、みんなに見られてる感の方がプレッシャー強くて。
ああ、逆にね。
うん。それがね、すごいストレスになる人も意外といるんですよ。
顔がずらっと並んで。
うん。並んでずっと見られてるような気がしてて。
いや、まあ、それこそね、足立さんが、こう、冒頭にも話しましたけど、セミナー日曜日やった時に、
はいはい、
でも、ズームでやったじゃないですか。
はい。うん。
やっぱりね、参加する方はね、なんか聞いてるだけじゃないですか。
はいはいはい。
なんかもう、いや、実際にセミナー会場参加してたら、さすがにね、寝そべったりとか、ね。
うん。その、
そう。
あれ、何やっけ、途中で物食べたりとかね。
スマホいじくったりとか、
うん。
ないじゃないですか。
うん、
家でやってるとね、カメラとかも、まあ、ね、オンにしてたらまた別なんでしょうけど、
うん、
やっぱりそのカメラの画像でみんなが画像を使ったらやっぱ重くなるからちょっとやめときまし、うん、回線がプアな人のためにやめときましょうみたいな流れもありますやん。
うんうんうん。 うん、
どうしてもカメラもつけない、喋らないってなったら、もうどうしてもだらーっとね。
そう。
そうなってしまう。集中できないっていうか。
うん。うん、
だから、ね、話もちょっと聞きそびれたりとかね。
そうなんですよ。
大事な会議の時でもそうですからね。
結構ね、集中力保てないんですよね。
保ちにくいですね、あれはね。
うん、特にその自宅やと余計気分がね、だらけるんですよね。ほんで周りにね、いろんなもん置いてたりするから、そうそう、ついそっちにこう目が行って気づいたらこう漫画読んでたみたいなとかね、雑誌読んでたとか。
テレワークとか自宅でやるとどうしても気分がチェンジができないから、なんか、本当に一人の電話ボックスみたいな、個室みたいな、ね。
そう。
売ってるんですね。
うん、あるある。
家に置ける、
うん。今、そう、ダンボッチとか言われるやつで、ダンボールで作った個室みたいなやつあるんですよね。
そこにパス、机とパソコンを置いて、なんかこう、ね、
そう。うん。
ちょっとこう。
中でやるっていう。
非日常感っていうんですか、どうでしょうね、うん、あれもね。
いやでもあれ、いるんちゃうかな。そうしないとね、こう。
仕事モードとプライベートモード、チェンジできないですよね。うん、
なかなかね、こう、切り替えるの難しいから、こう、慣れてくれば別にね、そんなことはないけど、やっぱりなかなかね、最初はね、その切り替えがうまくいかへんし、どうしても、その、特にその、通勤をずっとやってる人は、その通勤時間で自分の気持ちを切り替えるっていうのを無意識にやってるから、そこの切り替えるタイミングがわからなくなってくるんですよね、だんだん自宅でやってたら。
うん。
パソコンみたいにスイッチ入れたからつって、こう仕事モードになるわけじゃないから。
確かにそうですね。
うん。やっぱそこら辺のこう切り替えっていうのはやっぱすごい難しいし。で、まああとそのコミュニケーション、テレワークでね、やっぱ言われてるのは、その、はい、仕事のモードと、で、まあ多少こう雑談モードで喋るような機会っていうのはやっぱ作らないといけないっていうのは言われてるんですよね。
うん、雑談モード、
うん、雑談できるような、時間っていうのはやっぱ作らないといけないっていうのは言われてるんですよ。
気分転換でね。
うん、気分転換もやし、で、そういう時に、こう、意外と重要な情報をやり取りしたりとか、してたりするんですよね。うん。
タバコ部屋みたいなもんですね。
そう。別の部署の話とかって、会議ではまず聞かへんじゃないですか、はい、そんなの。
そうですね。
そのテレワークでやってても、そのね、他の部署と共同でなんかやるとかだったら、そういう会議があるからそこで情報をやり取りするかもしれないけど、その基本的にはそういう情報ってテレワークで打ち合わせやってたら入ってこないじゃないですか。うん。
う
ん、
で、
その特に最近言われてるのが面白いなと思ったんですけど、その、はい、会議室に行くまでの間の時間とか、終わって席に戻るまでの時間っていうのがすごく重要って言われてて、で、その行くときに、あ、これから会議から行きましょうって言って、こう一緒に会議室まで歩いてったりするじゃないですか。
はいはい、
で、その時にちょっとした会話をするわけですよね。
あ、
うん、その会議と関係ないような話とか、先週末どっか行ったんすかみたいな話とか、ちょっとするじゃないですか、そういうことを。
はいはい、
やったりとか。で、あと、ね、終わった後でも、その、最近お昼ご飯どっか美味しいとかありますとかいう話とか、ちょっとしたりする、はいはい、するわけじゃないですか。
しますね。
うん。ね、そういう時の、
ね、
そう。そういういろんな情報交換をしながら、その中でもいろんな情報、やり取りして、うん、そのね、雑談なんだけど、なんかその相手のその仕事の様子とか、うん、なんかその体調とか、なんかいろんな情報がこう入ってくるから、そういうところの、その、なんか、なんていうのかな、その、チームワークをうまく回していける情報とかが、こう、実はやり取りされたりするんですよね。
雑談、うん、雑談会議ね。
そう。で、それが、テレワークになるとどうしてもその会議の時だけつなぐから、
ほんまですね。
全然それ以外の話しなくなるんですよ。で、
ランチタイムにつなぐってもどうですか？
どうやろう。ランチタイム。
みんな嫌がると思いますけどね。
結構嫌がると思うよ。それはそれで。
言うたら自由時間やのにね。
自由時間で、で、しかも、何食ってるか、もう、こう見られながらやるって、なんか、妙にこうさ、あの、見え張らなあかんようになってくるかもしれんよ。
課長、うな丼食ってるけど、僕、牛丼ですわ、みたいなね。
それとか、もう、今日カップラーメンでいいかと思ってたのができへんや、そんなちょっと。あ、カップラーメン食うてるって思われたら、ちょっと辛いもあるやないですか。
確かにそうですね。
うん。
確かに。
だから そこら辺をね、やっぱり意識してなあかんし、で、あの、それやっとかないと、あの、はい、特にね、あの、部下の人が、
はいはいはい、
あの、上司とか先輩とかにね、相談とかしにくくなるんですよ。自分がわからないときに、こう、どんなタイミングでそんな話していいのかわからへんから。
そうですね。
うん。いきなりこれ今、あの、うん、テレワークで、まあ、例えば、ズームお願いしますって言ってええんやろか、どうなんやろか、みたいなのとかね。
気使いますわね、聞く方が、
うん。そう、わざわざそれ時間取ってもらわなあかんのかな、とか、いろんなこと考え出したらもう言えなくなっちゃうんですよね、だんだん。
はいはいはい。
うん。で、だからそこら辺をこう、ちゃんと聞ける環境を作らないといけないんで、やっぱその、多少こういう雑談っぽい話を、できる時間ってやっぱすごく重要になってきてるんですよね。うん、
確かにそれは絶対いりますね、
うん。うん、そうなんですよ。うん。だからやっぱそこをね、こう考えて、あの、うまくやっていかないと、単に効率とかってやってたら、うん、テレワークになればなるほどね、どんどんね、おかしくなっていくんで、
はい、
その辺はね、ぜひあの、経営者の方々も、そういう、あの、一見無駄に見えるけど、実はすごく重要な時間だっていうことを意識して、そういうね、時間、ちょっとこう、無駄話、雑談するような時間とかも認めてあげれば、ああ、うまくいくんじゃないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ね、今週は音声合成で遊んでみましたけど。さ、あの、あとテレワークの話、後半やってたじゃないですか。
はい、はい、はい。
テレワークとかでなんか資料をね、例えば会議とかで発表するときって、
うんうん、
みんな誰も無言でこっちで一方的に喋らんとあかんじゃないですか。
はい。
しかし、これでやったのかなと思って。
あ、それでいいかもよ。かまへんし。
かまへんし。そう。かまへんし。言うたら原稿通りに読んでくるわけじゃないですか。
う
ん、
そう。原稿通りで、で、あれよね、時間もぴったりいくしね。もう計算した通りに。
そう僕はだから、その、音声でもパワーポイントをポチポチやるだけでしょ。
うん、そうそうそう、
ね。で、途中で質問入ったらちょっと止めてね、あ、はいはいって言ってね、うん、生声で回答すりゃいい話やから。
うん。
で、一番いいのは音声合成やから、みんな真剣に聞かないってとこかもしれないですね。
なんか途中でぼーっとしてきて。
そう。
なんか聞いてへんみたいな。
そう
すると質問もなくスルーしていくって。
スルーと終わるっていうね。はい、しょうもない話をしましたけど。
はい。
それはそうと、3月末ですね、もうね、よくよく考えると。
ねえ、もう、あれっすよ、年度末というか、もう4月から新年度入るからね。
ね、新年度ですね、本当にね。
なって、もうあれっすよ、今回はいろんなもんが値段どんどん上がりますよ。もう爆上げしてきますよ。
そうそう、もう今日もね、あの、円安。
そっち触れたもんね。
1日で3円ぐらい動いたらしいですよ、今日。
うん。
はい。
もうなんか、円がなんでこんな安くなっていくのっていう、なんかびっくりするぐらいなことが起きてるし、なんかね。
なんかこの1ヶ月で10円ぐらい上がってるんでしょ？
うん、もう、すごい、すごいことになってて、聞くと、いろんな業界の人に聞くとね、
はい、
今まで思ってなかったようなことが起きてるらしくて、
はいはい、
もうその製造業の人たちって、本当海外からどんどん工場を引き上げてきてるらしいんですよ。
あ、
もう、日本でやらないと、人件費も高いし、輸送料も高いしで、
は
い、
うんうん、
何のために海外でやってるかもう意味がなくなってきてるらしいんですよ。
お
ー、それだったら日本でやった方がええやんっていうぐらいになってきてるし。
もうそこまであれなってるんですね。
うん、なってるし。で、なんかね、この前ある中小企業さん、社長さん言ってたけど、
はい、
その、倉庫かなんかで新しいこう、建屋作らなあかんようになって、
はい、
で、その業者に、見積もり出してって頼んだら、
ええ、
値段がどんどん上がるから見積もり出されへんって言われたらしいんです。
あ、 ああ、なるほど。その、うん、資材っていう。
そうそう。資材の、もう値段がね、倉庫とか建てるに、はい、いろんなものがいるじゃないですか。もうね、鉄骨やら何やらかんやら、はいはい、セメントやら。で、それの、料金というか、値段がどんどん上がってるから、今見積書書いても、それで半年後、はい、本当にそれでできるかどうかとか分からへんって言われてる。
ありゃ。
もう偉いことやで、そんな。
部品がないから、部品がないから納品できへんだけじゃなくて、
そう
値段の問題もあるんですね。
うん、見積もりが書かれへんみたいな状態になってきてるらしいんですよ。どんどん上がるから。
まあでも給料上がらんとなると、どんどんね、厳しくなっていきますよね。
うん。だから実際にね、その使えるお金としての、なんか価値というか、それが下がっていくからね、相対的には。
うん。偉いことですわ。
偉いことですわ、ほんと。だからもうね、ここも人件費削るためにあれですか、音声合成入れたんですか。
いやいや、あれ、僕が喋ったらただやけど、これ1万5千かかってる。
そっかそっか、逆に金かかってる
のね。そう。これ何に使おうかなと思って、衝動買いしたんはええけど、ね。
衝動買い。
いや、まあね、新しいテクノロジーに触れられて満足なんですけどね。
はい。
一回でも使ったらね。はい。
うん。
まあ来週からまた通常通り戻そうかなと思ったんですけど。
結局めんどくさくなってくるね。だんだん。
また要所要所で使うかもしれないんで。
はい。
その時はよろしくお願いします。
はい。
なんか告知とか今週なかったですか？
あ、今週は特に大丈夫です。もうとにかくね。
ね。
もうどんどんいろんなものが変わっていくんで、いろんなことが起きてるんで、皆さんニュースは要チェックです。本当に。すごい激変してます。はい。
じゃあまあ来週から新年度ということで、心新たにまた頑張っていきましょう。
は
い、
頑張りましょう。
はい。というわけで、皆さん今週もありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
はい。それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。